はい、皆さんこんばんは。3月23日水曜日、バンダイユナイテッドの時間がやってまいりました。パーソナリティ私三永ひかるでお送りします。今回もね、まあ、相棒の、ちょっとごヤンキーが、まあ、今回も欠席ということで、はい、今日も一人で放送してまいります。はい、先月に引き続きなんですけども、まあね、久しぶりの、まあ、先月も今月と、まあ、一人の放送ということで、まあ、懐かしい感じがしますね。はい、もう本当番組始めの頃も、まあね、ずっと昔始めた頃、まあ、週に1回本当に一人でこのラジオを始めて、まあ、しばらく一人でずっと回してたんですけども、はい、またその初心に戻ってまたこうやって放送していきたいと思っております。まあね、もうこの時期なのでね、まあ、いろいろ、まあ、こんなご時世で、まあ、いろんな、まあ、いろんなことが、ね、できなかったりとかなんとかして、まあ、仕事もね、いろいろそういうなんかいろいろ、まあ、できなかったりして、なんかいろいろ体制が変わったりだったりとか、そういう感じが、ね、ありましたね。で、まあまあそういう感じでね、ちょっとごやんきんもね、そういう感じがちょっとあって、まあちょっとその、まあ、仕事の形態だったり部署だったりということで、まあ本当に今いろいろ頑張ってるんで、まあ今回ちょっと来れないっていう感じなんですけども、まあね、そうやっていろいろ変わってはいったりするんですけどね。はい、まあ本当なんかそのね、まあ俺自身、うん、最近変わったことっていうか、うん、こんなご時世の中で変わったっていうと、ね、自分の中で最近感じることは、まあ、その洗濯をした後の、あのズボンの中に、まあ、マスクがやたら入ってるっていうことぐらいですかね。なんか本当は最近変わったといえば、はい、まあ、それ以外はあの、ね、まあ、普通にずっと過ごしてますけども、はいはい、まあ、まあそのままオープニングなんですけどもね、はい、まあ、もうね、3月ということで、まあ、卒業シーズンということで、まあね、今いろいろ卒業式やったとかありますけども、皆さん卒業とかおめでとうございます。そしてあの、まあ、あのね、あの入試とかね、あって、まあもう合格とかも発表されてると思いますけども、まあね、本当このまた4月から皆さん、また新たな門出に向かって、まあ、おめでとうございますというところですかね。はい、そしてね、まあ本当今年1月2月ものすごいなんか天気がね、なかなかまあ、良くなかったんですけど、まあ、3月前半やっと、ね、な天気が良くなってきたかなと思ったんですけどね、なんかまた最近ね、ちょっといろいろ天気も崩れたりとかして ね、まあ、ね、なんか今年はちょっとね、雨が多いようですけど、まあなんとか頑張って、はい、まあ、気分よく、まあ、心晴れ晴れにいきたいと思いますね。はい、そしてね、春といえば、まあ甲子園ですよね。はい、もう甲子園も始まってね、まあ、明日で、最後の試合が1回戦ね、始まりますけどもね。はい、まあ、もうちょっとね、甲子園の話をしてしまうとね、そのまま放送がね、30分間終わってしまいますので、僕の場合は。まあそんなところで、あのね、高校球児の皆さんもね、あの優勝を目指して頑張ってください。はい、それではですね、まあ、前回の放送の後ですね、まあ、3月今回あの前半の方でですね、ホログラムシティの方でですね、久しぶりにね、イベントに参加してまいりました。そしてね、あのバンドチェーンソールの方で出演させていただいたんですけども、はい、そのイベントにはですね、まあ、北海道からですね、ノッカーズ淳単体が、全国47都道府県をツアー中ということでですね、そのイベントでね、ちょっとサポートして出演させていただきました。はい、では早速なんですけども、あのそのノッカーズ淳単品からですね、あの音源の方をいただいたのですね、せっかくなので皆さんにお届けしたいと思います。それではまず1曲目、じゃあお聴きください。ノッカーズ淳単体でランナウェイ。
そろそろ本気出したろか、俺らのマジを見せたろか、78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa。
はい、さあそれではですね、いよいよ近づいてまいりました4月3日、日曜日に行われる、ザ・サークラブ45周年、いよいよですね、はい、今流れておりますけども、まずはですねザ・サークラブ45周年沖縄、はい、まずは曲をですね、まず2曲ほどお聴きください。そのままつなぎします。はい、yeah. はい、ザ・サークラブでラジカル・リアル・ロック、ハロー・ニュー・パンクス2曲続けてお送りしました。はい、ですね、引き続き、まあ、サークラブを聴きながらですね、ちょっとトークをしていきますけども、はい、ですね、まあ、いよいよ本当にあのザ・サークラブの45周年が始まりますけども、まあ、その前にですね、まあ、あのこの番組を聴いている方々には、まあね、まあ、紹介するまでもないと思うんですけども、まあ、そのザ・サークラブのですね、まあ、簡単なプロフィールをですね紹介していきたいと思います。ザ・サークラブ、1977年結成、後のインディーズブームに先駆けて1984年ファーストミニアルバム発表後、1984年トクマジャパンからメジャーデビューするまでインディーズチャートを独走。1986年レコード会社をビクターへ移籍、後2003年にスピードスターミュージック、2004年にクラブザスターレコーズ、そして現在ノートレスとレーベルを移しながら、そしてですね、あの年ごとの新作発表および全国ツアーと絶え間ない展開を、現在まで続けているわけです。はい、なんとですね4半世紀を超えてですね、止まることなく走り続けているという、唯一無二のパンクバンドなんですけども、まあ、本当あの日本を代表するロックパンクロックバンドなんですけども、まあ、本当この、まあ、本当一言で45年というのはもう本当ものすごいものがあって、まあ、しかもですよ、まあ、そうやってあの、まあ、本当年ごとにですね、新作を発表しながら、本当その全国ツアーをですね、もう毎年毎年続けてるっていうバンドですね。まあ、本当こう、まあ、日本のみならずですね、まあ、世界を見ても類のないバンドですね、もう今。はい、もう何といってももう本当ギネス級の、まあ、パンクバンドですね。はい、はい、でですね、まあ、その今年45周年ということでですね、はい、また沖縄ですね、沖縄ワンナイトということで、沖縄に4月3日に、来沖するわけですけどもですね、はい、もうですねその45周年、まあ、あのツアー始まっておりまして、まずはですね、2月の19日からですね、アクタレフレオツアーという全国9カ所ですね、巡ってですね、ツアーをやってまいりました。そして、ですね、またその4月の9日からですね、一人ツアーということでまた全国9カ所を予定しているんですけども、そして、もう本当45周年スペシャルナイトということで、スペシャル 2days ですね、7月の16、17に、東京渋谷のオンエアウエストの方で、開催されるんですけども、なんとですね、今回ですね本当決まったのが、まあ、急遽2月頃ですね、この、まあ、前半のツアーと、この、ね、またこれから4月から始まるツアーのこの間にですね、沖縄ワンナイトということでですね、もう本当沖縄だけの特別な、イベントですね、一夜限りのイベントということでですね、はい、来沖をします。今現在の、ね、ツアーとかだったら、まあ、ホット&クール時代とかもう超昔の、曲とかを結構今回のツアーでやってるんですけども、今回本当沖縄ワンナイトということでですね、またこの45周年の中の、まあ、45年の中のですね、名曲が揃って、曲をですね、まあ、ライブとしてやっていくのか、まあ、本当にこの もうものすごい名曲たくさんあるので、まあ、そうですね、今回本当にどういう曲を選曲してライブをしてくれるのかっていうのもものすごくね、ファンの皆さんの形もね、もう本当に、まあ、楽しみで仕方ないと思いますけどもね、はい、ですね、はい、その沖縄ワンナイトザ・スタークラブギグズ SC45 周年ということですね、まあ、一応詳細の方をちょっと軽く、ご紹介させていただきますけども、4月の3日日曜日ですね、沖縄那覇サイバーボックスの方で、開催されます。今回ね、イベントの方ちょっとまあ、早い時間のイベントとなっておりますので、そこら辺ちょっとご注意ください。オープンがですね、16時、そしてスタートが16時半となっております。そして、ね、俺らチェーンソールも、一緒に共演させていただきますので、そして、オープニングアクトに、リュウ&ココ、はい、も、参加いたします。そして、DJ の方がですね、また名古屋のベースメントクラブの方から、DJ チャーマーも来沖しますので、はい、結構濃いイベントになっておりますので、皆さん、はい、ぜひお楽しみにしてください。チケットの方がですね、前より3400円、そして当日券が3900円となっております。 はい、会場の、会場に来られる際に、まあ、プラスワンドリンクということで、はい、そこら辺もよろしくお願いします。はい、ですね、チケットの方の、ね、購入の方はですね、ちょっとあの前回ちょっとスタグラムのオフィシャルの方でもって言ってたんですけど、ちょっとスタグラムのオフィシャルの方では一切あの受け付けておりませんので、まあ、あのチケットをご購入を、ご希望の方はですね、ですね、あのサイバーボックスの、チケットの、URL の方が販売用のものがあるんですけども、あのこれね、放送終わって、僕の Facebook のページの番組ページの方にちょっと貼り付けておきますので、そこをチェックしてそこから購入という形もできます。そして、まあ、僕の方に問い合わせて、それで予約の方も受け付けますので、まあ、そのとりあえずあの、ね、僕 の、 あのメールの方をちょっと言っておきますので、はい、ちょっとですね、あの言います。はい、チェインソール89@gmail.com、まあ、スペルで言うと、CHAINSOLE で数字の89でatmark、gmail.com ですね。はい、そっちの方に、問い合わせてもいいので、はい、もう皆さん、もうね4月3日も間近なので、ぜひです、ぜひぜひ、会場の方に遊びに来てください。はい、もうまあスタグラム45周年ということでですね、もうまあまあ本当すごいんですけど、まあ、スタグラムが45周年ということで、まあ、僕がね、まあ、もう今年45歳ということで、まあ、俺もだから結局そのスタグラムに出会ったのが、もう本当あの14歳の頃なんで、もうかれこれ31年間ぐらい、ね、あの聞き続けてるんですけども、やっぱ本当にその14歳の頃にものすごい衝撃を受けて、まあ、もう一気に、まあ、一目惚れして大ファンになったんですけども、はい、それで、まあ、まさかね、まあ、こうやってあの共演するまでに至るとも自分の中でも思ってなかったんですけど、まあ、俺がそうですね、まあ、そのガキの頃からこのバンドを続けていって、ちょうど20代前半ぐらいの頃にですね、あのなんとスタグラブが沖縄に来るということがありましてね、はい、そこでもう本当に初めて共演させていただいて、そこからもうこの20年近くですかね、あの沖縄スタグラブイベントやるときは僕サポートして、毎回ちょっとねスタグラブの沖縄の方ちょっとイベント、はい、あの携わらせていただいていますけども、だもう本当になんか自分の中でもものすごい、まあ、思い入れがあって、まあ、一番憧れているバンドでもあるんですけども、まあ、本当こうやって20年以上ね、あの本当一緒にこうやって、まあ、イベントができるっていうのも、もう本当ものすごい、まあ、未だに本当に夢のような、まあ、世界なんですけどね、まあ、本当だからもう本当に最初の沖縄のイベントの時もものすごい衝撃的だったし、まあ、もうかれこれ多分10回ぐらいは、まあ、沖縄もやってるんじゃないかなっていうのもあるんですけども、はい、また前回も40周年も、はい、沖縄で開催しまして、まあ、イベントとかですとね、まあ、あのジャパンパンクロックフェスティバルの、ね、の沖縄の方でもね、一緒に、まあ、そのあの辺のところもものすごいなんかもう自分の中ではもう本当にもう夢のようなイベントで、そしてねまたあの、まあ、あの革ジャンデーやって、でその革ジャンデーの、まあ、沖縄版っていう、ね、イベントもね実現させていただいて、そしてね、なんとその2015年に、その僕の生まれ故郷の宮古島にね、宮古島伝説スタークラブっていうね、はい、ことでもう本当に宮古島の方でも本当に実現させていただいて、もう本当に感謝しております。まあ、本当その2015年にね、あの実は日陰さんが本当に急にねこうちょっとね体調崩して心筋梗塞になってしまって、もうちょっと本当に危ういところだったんですけど、まあ、まさかの本当に奇跡的な復活劇で、はい、あのもう本当にその、まあ、そのすぐ矢先の宮古島だったんですけど、まあ、それでもなんとかガーってきて、まあ、次ライブを見せていただいて本当にやっぱすごいですね、はい、もう本当にねもう僕にとってもものすごい思い入れのあるあのザ・スタークラブなんで、まあ、本当4月3日また45周年が開催されるっていうことがもう本当に夢のようなんで、本当皆さん楽しみにしていてください。 そしてね、そのオープニングね、出演していただくね、あのニュー&ココ、ちょっとね、軽く紹介したいんですけども、はい、リュウキ君とココミちゃんっていうあのね、あの兄弟ユニットがね、あのまあユニットですね、はい、ね、もう本当あのオールディーズをこのような具合にして、まあ、1950年からですね、1960年代に流行った懐かしいオールディーズの魅力を発信しながらライブ活動をずっと行っているんですけどもね。あとね、もう本当あの小学生の頃からずっと、まあ、ずっとやっててね、まあ、そう、そのリュウキ君がね、今回ね、ちょうど、まあ、中学を卒業して、はい、なんと高校にも合格しましたということで、まあ、おめでとう。はい、そのあのね、あの彼彼女ね、あの本当兄弟よね、もう僕あの本当その小学校時代からあのライブとかねちょこちょこ見させていただいて、なんかものすごいあの自分の中でも応援したいなという気持ちがあって、ぜひねそのあのオープニングをしていただきたいなと思って、まあ俺の方から、誘いました。はい、まあそのオープニングもね、あのニュー&ココもね、あ、皆さん注目していただけたらと思います。はい、もうあのあれですね、もうちょっと放送の時間もいろいろまた待ってきてますので、はい、まあ、ぜひ今回はねちょっとあのスタークラブの45周年の方をね、あのちょっと紹介しながら、放送していきましたけども、はい、それではですね、またあと、まあ、来月の放送の前にあのザ・スタークラブの45周年、まあ、楽しんでまた来月放送 したいと思いますけども、はい、まあ、イベントの、ね、感想など来月はまたあの放送喋っていけたらなと思ってます。はい、じゃあそれではですね、まあ、この東京の方にスタジオを移して、ワッツアップのコーナーに、移していきたいと思います。それではワッツアップのコーナーをお聞きください。ワッスにつなげます。また来月よろしく。バンタイユナイテッドを聴いてる皆さん、ワッサップ。プーレータジャのギタリストで、ちょこちょこ沖縄あたりでね、ヒカル君の周りをうろちょろしているね、ワッスーです。今月も東京は西の外れの町、日野市というところからね、収録してお伝えしていきますので、お付き合いよろしくです。今日ね、3月収録の日、17日なんですよ。東京もね、まん延防止法がね、明けるまであと少しです。一応21日かな、予定になってますけども、まあ、今回は明けそうですね。徐々にですがコロナが収まってきている段階ですが、まあね、感染者数はまだ多いんですけども、病床率がね少し落ち着いてきたんじゃないかなと思ってますけども、3月東京といえば毎年毎年この場で行ってうるさいんだけど、今年も来ました、花粉症の季節です。僕もね思いっきり花粉症なんですよ。本当ね、25歳ぐらいまでは全くなかったんですけどね、ある日突然ね目かゆくなってね、鼻水出て病院行ったら花粉症ですって言われて、それから長い付き合いしてね、今一番憂鬱な時なんですよ。去年もねこの時期に話した気がするけどね、やっぱりねこのコロナ禍でね毎日マスクしてるのでね、前よりはちょっと楽ですね。明らかにね花粉の飛散量が減ったわけではなさそうなんで、やっぱりマスクの効果ってあるんでしょうね。まあそう、そりゃそうですよね。だいたいねこの3月の真ん中ぐらい、今日17日ですよね、だからこれぐらいがピークなんだので、もう本当今日ピーク真っ只中だけど、まあ大丈夫ですね、なんとか今年は。まあこれが終われば確実にね春が来ますからね、もう少しの辛抱ですよね。沖縄一応ねまん延防止法は一応解除されましたよね。だけどまだまだ油断できないですよね。なのでね感染対策はしっかりしてやらないといけないの状況は続いてるけど、本当もうちょっとだと思います。もう一踏ん張りでね少しまた開けるんじゃないかなと思うのでね、気を引き締めてね生活していきましょう。僕の大好きなねスポーツの話題は、北京オリンピックパラリンピックを無事に終わりましたね。オリンピックではね過去最大のメダル獲得数、そしてねパラリンピックでも海外で開催のパラリンピックでは過去最大のメダル獲得数だったそうです。
多分今まで一番は長野パラリンピックだったんでしょうね、地元開催で、しかもねパラリンピック金メダル、全部でメダル7つだったんですけど、アルペンスキーのね村岡選手なんて、1人でね3つ金メダル取りましたからね、約半分ですからね、普段からね桁外れに努力してるんでしょうね、尊敬しますね。本当ね去年からね東京オリンピックパラリンピック、そしてね今年本当はね2年空くはずなんだけど、1年空くはずか、はい、だけど北京オリンピックパラリンピック続いてね開催されて、ね、無事に終わって本当良かったです。スポーツ好きの僕としてはこのコロナ禍でもねなんとか開催できることをね証明してくれた、まあ、選手はもちろんですよね、そしてね関係者の皆さん、もうスタッフの方、ボランティアの方々、協会の方々、本当ね楽しみを与えてくれたことを感謝します。東京オリンピックなんかね中止だなんて言われてたけどね、なんとかできてよかったです。ちょっと大打撃があったんですけどね、これをね教訓にまたスポーツ界もね発展していってほしいなと思います。そして毎日ねスポーツ関係で話題のはビッグボスですよ、我がね、日本ハムファイターズ、新庄剛志監督です。まあ本当ね奇想天外なことっていうかね、だけどまあ野球の理にかなってるんですよね、セオリー通りっちゃセオリー通り。だけどねやっぱりねいろんな解説者が言ってますけど、彼真面目だってね、本当真面目ですよね。そしてねファイターズやっぱりね戦力が足りないんですよ、だから奇想天外なことしないと勝てないんでね、これからもどんどんいろいろねアイデア出してね頑張ってほしいなと思います。もうね今沈んだね北海道をね明るくさせてる人ですからね、これからも頑張ってほしいです。それでは行きましょう、今月の1曲目 MXPX でローリングストーン。今月の1発目 MXPX でローリングストロング聞いてもらいました。なぜね今月一発目にねの MXPX 行ったかと言いますとね、僕のねこれ勝手なイメージなんだけど、 MXPX ってね冬のウィンタースポーツのイメージがあるんですよ。なぜねそのイメージがあるかというと、彼らの代表曲の中でナンバーワンヒット曲のブロックボーンズという曲があるんですけど、これね昔ね CM に使われていた時に、そのね映像がねスノボのね映像だったんですよね。なんかねすごい崖みたいなとこからねスノボでね飛び込んでくるようなね映像だったね。それのねインパクトがあってね、確かねスタッドレスタイヤかなんかね火曜日の CM だったと思うんだけど、それでね MXPX が日本に出たっていうかね、一般にもね知られるようになったのがねきっかけだったと思います。僕もね確かそれで知ったんじゃないかなと思います。なのでねこの時期、そしてねこの間をね終わった、北京オリンピックパラリンピックではね、日本人選手でもねスノボでね大活躍した選手がねたくさんいたんでね、見てるとねついにねそういう気持ちになってくるんですよね。そう思ってね MXPX をね聞こうとね探していたらね、2018年にリリースした、アルバム MXPX っていうアルバムなんだけど、僕はね当時ねそのアルバムすごいヘビロテで聴いてたんですよ。もう大好きなアルバムだったんでね、それにねアコースティックバージョンが加わった、デラックス版としてリリースされてたのを見つけてちゃいました。早速ね手に入れてね聞いてみたりね、あとねいろいろね最近どういう活動してるのかなと思ってみたらね映像もありましたね。全曲でもないけどそれに近いぐらいね、スタジオライブとかねいろいろやってくれましたね。きっとねやっぱりコロナ禍でねライブがなかなかできないのでね、こういうリリースになったんでしょうね。僕にとってはねすごい嬉しいプレゼントでした。どんどんねスタジオライブとかね映像ね出してほしいなと思います。それでは行きましょう、先ほどの曲のアコースティックバージョンでローリングストロング。MXPX でアルバム MXPX デラックスからローリングストロングのアコースティックバージョン聞いてもらいました、ね、なかなかいいですよねアコースティックバージョンも両方ともいいですよね、コートつけがたいです。 これをやって聞いてみるとね、彼らはね勢いのあるメロコアのイメージだったけど、アコースティックバージョンもねすごいいいしね、なんかね聞くとね本当に抜群に歌がねすごいいいんだなっていうのがね再確認できますよね。特にねコーラスなんかもねやっぱり完璧ですよね、かっこいいですよね。そしてもちろんですけどギターベースがね、思ってたよりもこうやってね生のね楽器で聞くとね本当うまいしね、疾走感ありますよね。これにねやっぱりドラムがねプラスされたら、もっともっとね、彼らの、ね、疾走感が出て、それがねメロコアっていうものをね生み出してるんじゃないかなと思います。思うっていうかねもうそれこそ再確認できましたよね、ライブ行ったらねもしね、来日とかしてくれたらね両方のバージョン聞きたいですよね。例えば1日目はね普通にライブやって、次の日ねバーかどっかでねこれアコースティックバージョンなんかやってくれるとねそれも嬉しいですね。それではもう1曲いきましょう。この曲も、普通のねバンドバージョンも収録されてるけどアコースティックバージョンでいきましょう。 MXPX で All of It。MXPX で、アルバム MXPX デラックスから All of It の、アコースティックバージョン聞いてもらいました、やっぱりね、疾走感も、ね、出てね、歌もね良くてねかっこいいですよね、ぜひともね生で聞いてみたいなと思います、やっぱりね MXPX といえばねこの曲なんじゃないかなと思うね曲をね最後にかけたいと思います。さっきね、車のね、カー用品の CM かなと思ったんだけど調べてみたら、日産の X トレイル、SUV のね、車の CM でした。もうね、車よりもね、曲の方がね、インパクトありましたね。それでは行きましょう。この曲ね、2000年の曲ですよね。2000年にリリースされた曲なんでもう22年前なんですね。でもね、全然ね、色褪せない名曲です。それでは行きましょう。MXPX で The Broken Bones。 What's up, punk rock? え、今月最後に紹介するパンクロックはエンジェリック・アップスターズ。こちらね去年のね12月ちょっと前になるんですけど12月のね初旬にね残念なニュースが届いてしまいました。エンジェリック・アップスターズのリードシンガーで、このバンドの創立者、もう今ではね唯一のねオリジナルメンバーのメン氏が、新型コロナウイルスにね感染してね12月の10日にね亡くなったとねいう悲しいね訃報が届いてしまいました。エンジェリック・アップスターズといえばね1977年ですかね、イギリスのねサウスシールズで結成されてね、それからねそこの10年間はねもうアルバムを8枚をリリースするぐらいのね勢いでね活動してたバンドです。本当ね初期のねセックスピストルズとかクラッシュダムドにね次ぐね、パンクロックを支えたバンドだと思います。一時的にね解散してたりもしたんですけど、まだね現役でしたよね。そんなねバンドを支えたね彼がね亡くなってしまってねこのバンドは終わったんですけども、まだまだ魂はね引き継がれてると思います。で僕の周りなんかでもねすごいね好きな人が多かったし、もう、ね、シャム69とね並ぶんじゃないかなっていうバンドだと僕は思ってます。それでは行きましょう。エンジェリック・アップスターズでこれ1983年にリリースしたアルバムですね。アルバム Reason Why から Woman Disguiseエンジェリック・アップスターズで1983年にリリースされたアルバム Reason Why からウーマン・ディスガイズ聞いてもらいました。僕はねエンジェリック・アップスターズも数々のねアルバム出てるんですけども、今のねウーマン・ディスガイズがねナンバーワンのねフェイバリットソングです。これねライブでも聴けたんですよ。僕1回だけねエンジェリック・アップスターズのライブが見れて、ちょうど10年ぐらい前になるのかな、来日した時に ね、あのお手伝いもしたんですけども、その時にね、あのインタビューしてる人がね知り合いだったんでちょっと聞かせてもらったんですけども、彼らね若い頃からねあの短髪でね、ちょっと反逆的なね感じがあったんで、あの追いパンクとね思われてて、その頃はねやっぱり歌詞もそれほど意味分かってなかったのもあるんですけども、ですけどボーカルのメンシは、言ってました、彼らはね、パンクバンドであって、思想的にね老いではないので間違えないでくれと、ずっと僕間違ってましたね。本当ね見た目で判断しちゃいけないんですけども、その時からね僕はねエンジェリックアップスターズはね周りでやっぱり老いバンドと思われてたんですけどね、セックスピストルズ、クラッシュ、ダムドとね同じくね反逆のねカリスマのねパンクロックバンドとね認識して聞いています。本当これだけのねパンクロックの功労者がね、亡くなってね寂しいんですけども、エンジェリックアップスターズそしてメンシの、歌とあのその精神ですね、パンクロック精神は、今後も語り継がれていくと思います。今月もバスのパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。冒頭でもね話したように今月はねちょうど花粉症の真っ只中でね鼻水鼻詰まりがあったりねお聞き苦しいところがあったかもしれませんが、なんとかこの1年でね一番喋るのがきつい時期のね収録を終えて今ホッとしてるところです。コロナに関してはねまん延防止法がね解除になるといってもまだまだね感染対策しっかりしてね、この後ね、ゴールデンウィークとかねまた夏になったらね楽しみがいっぱいあるのでねしっかりね対策してね楽しみをね満喫しましょう。それでは来月もバンタユナイテッドそしてワッツアップパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はトゥーレーターアジアのギタリストワッスーでした。歩き出す方向はそれぞれ